FM Fuji. FM Fuji.
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 次郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日はスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの双葉店店長伊藤さんにお越しいただきました。伊藤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近忙しいですか？
そうですね、はい、おかげさまで、
はいはい、やっぱりたくさんの方が見に来られたりしますか？
そうですね、お盆を明けてからもかなりの県外から、見学に来ていただいたりとかっていうですね、はい、お客様がポチポチと、
は
い、
なるほど、
はい、
確かあの双葉店はレンタルもねおやりになってますよね。
そうですね、レンタルもの、はい、そうなんですね、
はい、やはりお盆はレンタルも多かったです
か？そうですね、貸し出しと受け入れとですね、あとその後の清掃とかもちょっと大変な部分はありましたね。
結構やっぱりお盆でキャンピングカーのこのレンタルを試してみようっていう方も多かったんですかね？
そうですね、で、まあ、今回たまたまですね、そのお盆に、はい、あの貸し出した車体が同じ日で同じタイミングで、まあ、時間はちょっと違ったんですけど、はい、諏訪湖の湖上祭にっていうお客さんがピンポイントで、岩手県のお客様と、
はいはい、
あと都内のお客様でしたかね、
はい
はい、があのその目的で、あの今日どちらにお出かけですか、もしよろしければなんていう雑談をしていたら、
は
い、いや諏訪湖の湖上祭っていうか花火大会に行きたいんだよねっていうピンポイントで、
2
台ともそんな感じでした、ね、
ということはキャンピングカーで湖畔のまあ駐車場なんかで止めながらゆっくりとまあ見るっていう感じだったんでしょう ね、
交通規制が入る前にキャンピングカーで中に入ってっていう状態だと思います、はい、
そういう過ごし方もいいですよ ね、
そうですね、キャンピングカー最高だねって言ってから言いました
さて、先月ですね、日本 RV 協会が協会会員のキャンピングカーメーカーおよび販社109社を対象に行った2019年度キャンピングカー業界の動向調査っていうのを発表しました。これによりますと2018年のキャンピングカーの保有台数はなんと11万2500台と11万台を突破したそうなんですが、これってすごい数ですよね。
そうですね、あの私も営業していてここ数年ですね、
はい、
体で感じられる部分って正直ありまして、
はい、
昔は、まあ、例えば展示会のとこもそうなんです、うん、展示会に出展しました、はい、で、はい、お客さんともお話しして割とこうつないで見積もり出してそろそろ試乗どうですかみたいな営業アプローチもあったんですけど、
はい、
その場にもうピンポイントであの事前に、まあ、お話ももちろんしてるんですけど、はい、その場でこう契約していただくお客様とかもですね、増えてきたっていうのをすごく感じますよね。
なるほど、じっくりというよりもすでにある程度心の中では決めてもう来ているっていうお客様が多いんですか、ね、
そうですね、そうですね、増えたようにすごく体で感じられるんでかなりの数字だと思いますよね。
いや、まあ確かにですね、僕なんかも乗ってますと、はい、本当にこのお盆のシーズン特にだったんですけど、すれ違う車すれ違う車、まあキャンピングカーキャンピングカー、
ね、
お仲間みたいな感じの喜びがありますけどね。
そうですね、はい、
またあのキャンピングカーユーザーの関心度が高いと思われる車両や仕様についてっていうアンケートもありまして、
はい、
2017年のトップ3はまずはベース車両が1位、2番目が居住空間、3番目が走行性。2018年のトップ3は今度は居住空間が一番最初に来るんですね、
はい、
そしてベース車両、そして3番目に燃費となってるんですが、居住空間と燃費への関心が高くなってきてるんですね。
そうですね、居住空間においては本当にやはりその皆さん、まあ、目が肥えてきたって言い方おかしいですけど、あのいろんな展示会でご覧になってですね、
はい、
ここがこうだからこうだとか、ここがこうだ、ここがこういう感じだったらこうだったのにねみたいな、あの話、やっぱりお客さんたくさん見てらっしゃるんで、はい、自分の使い勝手がいい、例えば大きなペットワンちゃんを飼ってるだとかっていうのは、例えばスライドドアの前 の、 あのまあエントランスっていうんですけど、
はい、
そこがあのある程度広いあの車両がいいとか、ここ狭いねとか、
は
い、ですね、そういったあのちょっとした例えば水道設備もそうですけど、ここまで大きくなくていいからみたいな、いろんなこう細かいですね、お客さんのニーズがあって、お客さんがまあいろんなものを見て歩いていただいて買っていただいているような気がしますよね。
特に、まあ、どのメーカーさんもそうかもしれませんが、ミスティックの場合は製造もしているというところで、そういうところってフレキシブルに対応ができるじゃないですか、はい、
そうなんですよね。
ですからそういうオーダーって多いんでしょうね、相談といいますか。
実は多くてですね、はい、オプションもですね、お客様の、こんな風にできないのっていう問い合わせがあって、 いやちょっと待ってくださいみたいな、うん、で工場の子に、まあ、旦那の子に聞いてですね、はい、こんな風に呼ばれるんだけどこうしてこうしてこうすればできるんじゃないみたいな提案をいただいてみたいなで感じでお客様に、うん、あの工場に確認したらできるみたいな、まあ、とりあえずワンオフで作りますんで、はい、お任せいただければ、まあ、あのこんな大体大まかなイメージですけどこんなんですみたいな、はい、あの絵を描いてですね、はい、お客さんに説明でじゃあお願いしますっていう感じでうちのオプションが増えていくっていうのは事実ですね。うん、僕たちがこう思いつく最初から提案がっつりっていうのはまずありえないというか車体ありきで、はい、お客さんからの要望外の収納が少ないよね、はい、ああ分かりました作りますみたいな、はい、いう状態のものでだんだんお客さんと一緒に製品が仕上がっていくみたいな。
あの確か、佐藤社長今北海道かどっか行ってるんですよね。はい、北海道に行ってんですが、なんかリチウム電池の
実験をしてる
とか言って、もう単純に移動だけかなと思ったら、なんか実験してるんですよ。ですからやっぱりそういうところもあるってことですね。
そうですね、実際本当にそうなんですよ、はい、でお客さんからの要望ももちろんあったりだとか、うちの佐藤がどうしても自分で試して納得いかないと世に出せないですよね。うんですね、お時間もちょっとかかっちゃうんですけど、でも実際、はい、そうやってみんなで検証しながら、いいものを、まあ、お客さんに提案して、これ大丈夫だったからこうしようだったというようなものになってくるのは事実ですよね。
そういうところってやっぱり製造とそして販売を、まあ、兼ねてらっしゃるところのメーカーだからこそできるってことですね、はい、
そうですね。皆様にも、まあ、他社様の文句ではないんですけど、はい、あのやはりそういったお話が多くて、あそこにこういうふうにお願いしたら、うん、あうちできないんですごめんなさいって断られちゃったんですよっていうお客さん結構やっぱりいらっしゃるんで、
はい、まあ僕人のこと言えないんで、自分とこの自分の車両をミスティックさんで大概無茶言ってますんで何も言いません、はい、さあそしてもう一つです。レンタルキャンピングカーの利用スタートの多い曜日について調査があったんですが、土曜日の 39.1% よりも一番多いのは 43.5% で、金曜日金曜日出発多いんですね。
そうなんですね。多分ご家族お父さんが頑張ってると思うんですけど、はい、夜の間に移動してっていう、はい、で行けるとこまで行って、うん、でそこで停泊して、まあ、1日丸1日楽しむ時間が増えますんでね、はい、そういったところもあるかもしれないですね。
まあ、そういうようないろんな楽しみ方が本当にキャンピングカーっていうのはあるわけですよね。
そうですね、はいはい、
伊藤さん今回もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。